始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。明けましておめでとうございます。リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2024年ですが、
いや、はい、
早速、
はい、
今年の1年の目標をどうぞ。
え、私からですか？
私からですよ。私は新年の抱負みたいな苦手だって気づいていらっしゃいますよね、もう。
ああ、なるほどね。確かに、なんかそういうのあんまりね。確かに、まあ、私はなんかもう夢を描くのは大好きなんですけど、まあ、では私は目標なんてね、言うだけただだと思ってるんで。
まあ、それは間違いないです、ね、
達成できるかどうかは置いといて言いますと、まず今年は何と言っても、自社サービスを出したいなと思ってまして。
お、
結構ね、ここ最近いろいろこう他社さんとコラボしたりして作ったものとかはいくつかやってるんですけど、もう自社のサービス
ね、それ思ってる人多いと思うので、ぜひ皆さんも関口さんに続いて、
いや、続いてっていうか、ま
これちなみにさ、何、はい、でしょう、いわゆる、まあ、自分で会社をやるっていうことをやり始めて、
はい、
からはどのぐらいなんでしたっけ、2024年で。
10年ぐらいかもです。
もあ、そんな、もちろん、なんかでもいろいろさ、別にその、まあ、今はちょっといいやみたいな時期も当然あるじゃないですか。
あ、
その、
まあ、あります、あります。
生活費稼いどけみたいな、もう完全になんていうの、起業っていうよりは、まあ、いわゆるこう、うんうん、完全に個人事業で、
はいはい、
日銭稼ぎ上等みたいな気分の時も当然あると思うし、な
んかありますね。
その最終的にはサービス作るぞ、まあ、その例えば調達したりいろんなメンバー集めて一丁サービス作ってやるぞみたいな時もあるし、まあ、うん、とりあえずチームを食わせるだけのその受託開発的なものがあればいいやみたいなフェーズもあると思うんですけど、
確かに、
そのなんかいくつかあるこの、まあ、企業というか会社経営のバケツの中で、その、うん、とりあえず個人の日銭稼いでやれを除いた、まあ、いや、組織としてこうなんかぐるぐるやってますよの期間は何、どんくらいあるんでしょうか。
4年。
あ、4年ぐらい。そうだよね、そろそろプロダクト作りたくなりますよね、大体。
そうですね、
なんとなくすごいよくわかります。
そうですね、本当に
時間軸感覚。まあね、一周するもん ね、オリンピックもまた見たわみたいな感じになる。
なのでそれを頑張っていきながら、まあ、もちろん売り上げも立てていきたいしみたいな感じになっております。
素晴らしい、素晴らしい目標ですね。いや、いい目標ですね。改めて自社サービスを頑張るということで、
頑張りたいと思います。ありがとうございます。
応援してます。
はい。あとはなんかちょっと懲りずにまた物理的な本を作って売ろうかなと思って
た、ちょっとハマったんだね。よかったですね、楽しみにしてます。
これはこれでね、ちょっとライフワーク的に長い目で頑張っていきたいなっていうのと、あとですね、これはですね、ちょっとヨウさんはちょっとどうだか分かんないんですけど、私的に、うん、なんかちょっとこのポッドキャストのオフ会とかをやりたくて。
おお、ぜひ。
公開収録とか、なんかぜひって、
本当に。まあ、今のリアクションもまた塩対応特集に取り上げられそうなリアクションだったの。ぜひやりましょう。
ぜひ、ぜひって言ってくれただけでめちゃめちゃありがとう、嬉しいです。すごい、なんか慣れてないから、テンション上げが、テンション上げ慣れてないから、なんか違和感。
ぜひやりましょう、
ね、ぜひなんかね、皆さんとお話ししたりもしたいなと思っております。そんな感じです。ヨウさんはいかがでしょうか。
私は、うん、まずマイさんと同じように先に会社の目標を言うと、はい、まあ、やっぱりアメリカでこうトラクションを作っていくっていうのが、
うんうん、
こうすごく大事なんで、まあ、今年というか2023年も、まあ、頑張ってましたが、2024年はもう少しこう見える形で結果がついてくる年にしたいなっていうのが、まあ、もちろん最優先です、
うん、いや楽しみですね。
あとは ポッドキャストで僕もちょっと一個やりたいことがあって、まあオフ会もいいんですけど、オフ会ももちろんやりたいんですけど、まあまさにそのオフ会とかをしようと思うとってことなのかもしれないし、この間のね、あの年末に流させていただいた総集編とかも、舞さん結構作るのすごい、あの舞さんが編集していただいたんですけど、あの、
はい、
すごい作るの大変だったのを見横目で見ていたので、まあ、甘えてしまってすいません、はい、ありがとうございます。あのそう、ちょっと誰か手伝ってくれる人がいるといいなって思ってます、
うん、
そのプロデューサーみたいな。
いや、そうなんですよね、これ結構ね、もう 2,3 年前から言ってる。
なのでパートタイムプロデューサーを募集したいです、うん、
確かにぜひ、
はい、
ね、
ぜひリスナーの方で我こそはと思う方がいれば
見つかるといい、
メッセージを送ってください。なんか
確かに
まずその、うん、ネタをこうね、ほとんど台本なしでやってるんですけど、とはいえそのどのネタを喋るっていうのはこう最初に決めてやってるんで、まあいろいろリスナーさんから質問いただいたり、うん、ね、あの世の中的な動きを踏まえた上でこういうことを取り上げましょうみたいな議論をできればもう一人他の人の目線があると、より視聴者の方が求めてる中身になるんじゃないのかなと思うのが、まあ一つ、
うん、確かにそうですね、
あるのと、まあ、あとそのオフ会とか、まあ、もろもろこうね付随して盛り上げていくためのことをやろうとするとどうしても手数が必要になるので、うん、まあまあ、逆に言うとその程度の話しか考えてないんですけど、いるといいなっていうふうには思ってますので、見つけたいなと思います。
確かに、なんかあれですかね、この一応業界のというかスタートアップ界隈のことに一定程度詳しい方がありがたいです
ね。そうですね、もちろんやっぱあの、うん、これは別に、あ、もちろんね、いろいろあの番組をサポートしたいなって思っていただける気持ちはすごい ありがたいんですけど、とはいえ、
うんうん、
リスナーさんため のためのものなので、リスナーさんの、まあ、ある意味思考とか気持ちを先回りできるっていうのが、まあ、必須の要件だと思うので、まあ、そういう意味では、うん、この今我々が取り扱っているテーマに対して一定の、なんでしょうね、広い視野みたいなのは必要かなって思うんですけど。
いやー、ありがたいですね、そういった方がいらっしゃったらね、本当にね
まあまあ
何とぞ
探し続けて 1,2 年経ってる気もするけど。
いや、本当そうなんですよ、
うん、まあでもそれが、まあ、ポッドキャスト絡み目標で、あとは毎年立ててる、うんうん、1年間の病気とかによるこうダウンタイムを4営業日以下にするっていう目標。
出たえ、それちなみに
これはね、去年は達成してた、うん、してました、多分。
うお、すごいすごい。
アメリカ来て
一
回も風邪ひいてないんで、はい、風邪ひかなくなりましたね。だから5月から以降は一回も少なくとも風邪ひいてないんで。
すごい。
うん、まああんまり人と会わないから風邪ひかないんですかね、うん、田舎だから。
それはまあ確かにね、東京で満員電車とか乗るよりは、
まあ、いいね、うん、そうそうそうそう。
いいですね。あ、そういえばなんか私今冒頭で言えばよかったけど今思い出したんですけど、先日あの先日っていうかね、あのこういう1年の振り返りと新年の目標設定のためのなんか2023年を振り返りつつ来年に向けてどういう風にやっていくかみたいのを考えるための GPTs を一応リリースしてるんで、よかったら皆さん使ってください。
使ってください。舞さんのツイッターをご覧ください
はい。
いや、でも目標を立てるのが苦手で、特にこの、まあ、会社の目標は全然平気なんですけど、こういう個人目標みたいな、うんうん、昔からこう、うん、その場でなんか例えばこうなりたいものとかもその場でなんか面白いと思った方をチョイスするみたいな場当たり的な人生を歩んできているのでどうしてもなんかこう逆算してみたいなのがすごい苦手で、いつもこの新年抱負会で喋ることはこと書くこと書きますね。
あ、そうなんですね。
で、得意ですか？
いや、でも確かに目標、いや得意っていうか、私はでもどんどんあの夢と希望だけはめちゃめちゃあるので
うーん、
結構考えるのは好きではありますね。なんかジャンルごとに分けて書き並べまくるみたいな。
ああ、それよくあの自己啓発本に書いてあるやつですよね
そうそうそうそうそう。
あれってやっぱ意味ありますか？
あれですね、その何でしたっけ、なんとか効果みたいな、あの家引っ越しするぞ賃貸借りるぞって思ってると不動産屋 が目につくみたいなのあるじゃないですか。
あ、うん、ありますね。
なんかあれをちょっと引き起こす効果はあるかなと思ってて、まあ、本当ダメ元でいいからやりたいことをとにかく書き殴りまくっとくと、自分の目で一応見るし書いてみたので、それによって多分脳のどこかにインプットされて、それに関連した情報とかが少しあの目に留まりやすくなったりするので、やんないよりは効果あるかもなとは思いますね。
うん、確かに。なんかそう、目標設定の効果って、
うん、
おそらくそのなんだろう、目的を見失わないリマインダー効果みたいなが、て逆にそれしかないんじゃないかな。なんかその言いたいこととしてはですね、
うんうん、
こう目的って見失いがちじゃないですか。
あ、
例えば会話しててもあれ、うんうん、この会話何の会話だっけみたいな、よくあるじゃないですか。
めっちゃありますね。
やっぱ人間の脳の構造ってそういう風にできてると思うんですよね。なんかその、うんうん、これはまあ別にその受け売りというか、あのそれこそ GPT みたいなのがまさにこれですけど、例えば会話してる時にもちろん無意識な部分が大きいと思いますが、当然その次の音を考えている、私の次の音は和なのか脳なのかっていう、その何を言うかって考えてるっていう部分も当然あるわけじゃないですか、その脳の考えてることの中には。で、
そうです、
その直後のっていうか、その 0.1 秒先の未来を考えてる部分もあるし、とはいえなんか文全体としてその形を文法的な意味で成してなきゃいけないので、そのもうちょっと2秒先ぐらいのことも当然脳内では考えてるわけじゃないですか。その私の次に続くその音だけじゃなくて次の言葉も当然考えてるし、でさらにそれより大きい、そもそも何が伝えたいんだっけみたいな、言いたいことみたいなのも当然同時に考えてるじゃないですか、
うん、
まあ、ある意味その秒数で言うと、まあ、10秒先ぐらいの未来まで考えているし、まあ、なんなら場合によってはそのそれに対する相手のリアクションも含めて考えてるから、そうっていう風にだんだんこうすごいこう短いスパンのものから長いスパンのものまでこうグラデーションになっていて、で同時に全てのレイヤーについて考えていると思うんですよね。でもちろんその低いレイヤーっていうか、よりその短期的なやつは自動化されてると思うんですけど、ほぼ無意識の中にパターン認識として、で GPT とかも全く同じような、あのなんていうんですかね、計算をして、その次の文字も考えてるし、次の単語も考えてるし、次の文章も考えてるし、次の構成も考えてるしっていう感じで、こうなんと再帰的にっていうのかな、こう入れ子構造になってで計算しているわけなんですよね。
うん、
多次元というか、
確かに考えてみるとすごい高度なことやってますね。
そうでまさにそれが人間と同じような、多分思考プロセスなんで、人間と同じように感じられるっていうか、あの、うんうん、対話してるとなんか人間と同じだな。でもこれのやっぱ問題点って、どんどん今のこう入れ子の構造でいうと、小さい入れ子の方は考えやすくてもう無意識でもできるぐらいにこうシンプルだけれども、箱がどんどん大きくなっていけば大きくなるほど、こうなんですか、考えるのが大変になるっていうか、
うん、
でそのなんならこう忘れていっちゃうな。でそもそもだからこそ、そのこの会話なんだっけみたいなことがなるっていう、要するにその
確かにな
んか2分先3分先ぐらいのことはもう片端から忘れちゃってて、だから2分前に何言おうとしてたかっていうのがもう忘れちゃられてて、2分後には、
うんうんうん、
だからそれがゆえに、こうこれってなんでなんだっけっていうのが会話でよく発生するんだというふうに僕はこうモデルとしては理解していて。
ああ、そういうことか。
で、別にその会話だけじゃなくて、人間のやることなすこと全てが多分そういう風になってて、
うん、
玉ねぎのみじん切りしてる時に、その次の包丁をどこに入れるかっていうのはもちろんほぼ無意識に実現されていると思うし、玉ねぎを何のために切ってるのかみたいなぐらいまでは覚えてられるけれども、なんかその、うんうん、わかんないですけど、メニューを立案した時に、まあ、よくこう あれ作り忘れたみたいな料理してるとできると思うんですけど、それはもうメニュー全体っていうその箱の大きさになるともうずっと覚えてられないんで、
うん、
あのまあ抜けちゃうっていう、あれ忘れてたみたいな、あの買ってきたのに忘れてたみたいなことよくあると思うんですけど、だからそのでも目標を立てると、その目標でどっちかっていうとその大きい箱を規定してるので、その大きい箱を、うん、まあ、ある意味こう書き下しておくと見失わないで済むよねっていう、なんか意味なのかなっていうふうにね、僕は思っており、
確かにそう考えるとね、何もやってないより書いといた方がね、その結構日々の中で忘れますからね普通に。
そうで、なんかそれで、うん、これはなんかこのいつも目標を考えるときに思うんだけど、目標をどのぐらい高く設定した方がいいのかとか、どのぐらいこう長い目標を設定したらいいのかっていつも悩むんですよね。その
ああそれ難しいですよね。
そうだから、まあ1年の目標ぐらいだ、でも1年の目標も僕にとってすごい長すぎて、そのまあ1年っていう区切り自体がそもそもかなり恣意的っていうか、だって1年前のこと覚えてないから、ほぼ1年前に考えてたこと覚えてないじゃないですか。
全然覚えてないです。
だからそれって意味あんのかなみたいになっちゃうんですよね。まあもちろん書き下せば別なのかもしれないけど。
どれくらいのその期間だと立てやすいみたいなのあるんですか。
いやー、だから今の話で言うと、もちろんだからネタによるんじゃないですか。だから会話だったら本当は10分に1回10分後に何をどこまで話したいかみたいのを書き下しとけばさっきの今何の話してんだっけがなくて済む。だから例えばそのパワポとかさ、そのためにあるよねって思うんですよいつも。
ああ、そっかそっか、確かに確かに。
要するになんかさ、スライドの中身について熱中して話してるとさ、次のスライド何か忘れちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でも次のスライドめくれば、あ、そうだそうだってなるじゃないですか。
うん、
だからなんかそういうことなのかなって思ってたんですよね。もちろんそのオーディエンスに対しても同様だし、うん、まあ、発表者に対してもなんかそういう効果があるのかなと思って、だからまあ1年って明らかに長すぎるよなと僕は思ってはいます。
うーん、
まあ1日ぐらいじゃない
その今日の目標みたいな
まあ1日だったら覚えてられるっていうか、
なんかタスクリストみたいになっちゃいそうですけどね、今日はこれをやって。
そうなんですよね。だからそうすると、ね、じゃあでも大きいこと成し遂げるにはどうしたらいいのっていう問題が出るじゃないですか。
確かに。
そう、結構いつも悩むなと思って、特にスタートアップとかってそのあんまりね、こう確たるこう 道筋が分かんない中でやってるケースが多いじゃないですか。こう暗中模索な状態でやってることが多いので、うん、なんか、まあ、それにちょっと慣れちゃったっていうのもあるんですけど、こう、
うん、
そんな先々を予定しても、もちろん仮置きするのはいいけれども、なんか常にどうせ修正していかなきゃいけないし、さっきの箱の入れ子構造みたいなのを考えると、たくさん設定しちゃうと、ね、こう更新しなきゃいけない箱が増えるから、どうせメンテできないじゃんみたいな感覚もあってですね、
うんうん、どういうふうにすると最も効果的なんですかね。
まあ、突如としてケンスーさんの書いた本の宣伝になるんですけど、
お、あの物語思考
あ、そうそうそう、あの、うんうん、僕もまだ1回しか読んでないんですけど、別に読み返したわけじゃないんですが、なんていうの、あれすごい面白いこと書いてあって、その自分の達成したい目標を定めたら、それをしてそうなキャラっていうのを想定して、でそのキャラがして、うんうん、そのキャラがいかにもしそうなことをするんだみたいなことが書いてあって、
うんうん、
まさにその目的と手段の置き換えをしてる感じだと思って、と僕は解釈したんですね。つまりなんかお金持ちになって、こうなんだろう、ガーハーみたいな感じのキャラになりたいみたいな、だったらガーハーのキャラがどう振る舞いをするかっていうのを考えて、でその人がやりそうなことを日々やろうみたいな。
あ、
ちょっとあのごめんなさい、あのケンスーさん、あの本の内容をかなり適当に恣意的にねじ曲げて解釈して短縮しちゃってると思うんですけど、なんか僕はそういう話かなっていう風に解釈して、だからあれすごいなんかその手段としてはすごい有効っていうか、今の問題に対する解決策になってるなと思ったんですよね。つまり長期すぎる目標っていうのはもうイメージも湧かないし、っていう問題を解決するためにその人がやってそうな、あのなんかミッションとバリューも同じです。ミッションってやっぱりその先すぎてイメージ湧かないんで、バリューっていうその行動規範みたい な一見関係ない、関係、うん、一見っていうか多分ほぼ関係ない、そのただ行動規範とかだと日常的にこう終える中身じゃないですか。
そうですね、
ゴーボールドみたいな、こう、
うんうん、
ゴーボールドっていうのはまあ別にその目標ではないですよね、
うんうん、そうですね、
こう手段というかその キャラじゃないですか、件数本的に。
あ、そっかそっか、キャラ設定。
そう、でもそっちの方がやっぱ人間追いやすいっていうか、ゴーボールドって言われればどうやればいいか分かるけど、うんうん、そのやっぱミッション言われてもなんかこうだからみたいな、21世紀を代表する会社だからみたいな感じになるじゃないですか、うん、
確かに。
その自分の今の目先のアクションとしてはっていう、
そうですよね、
うん、だから、
まあ 何も変わらない日々がただ続くだけみたいなお家ですよね、大体が。だからそっか、だからその場合は21世紀を変えるよう、変えるような会社を作ってそうな人がやってそうな行動言動をするみたいなことってことか、
うん、
なるほど。え、それようさん、それを感銘を受けた後なんかご自身でじゃあ自分はあの人のキャラみたいにやってみようみたいなってありま、なんかなさ、なんかそういうのやんなそう。
ありがちなんですけど、僕が本を読んで僕の読書感想でありがちなんですけど、うん、ああ、やっぱケンス面白いな、まあ、で俺には関係ないなと思ってよくありませんでも正直、まあ、正直よくあるでしょその感想。なんか全てなんか自分ごとに捉えるのってすごい大変じゃないですか。
あ、なんかでも面白いなって思っ、あ、でも確かにね、そうですね、
面白いなと思うことと、なんかやってみようと思うことってなんか違いません？結構
違いますね。
わかるわかるって思ったけど、
うん、うんうん、まあ確かにね、誰向きの話かっていうね、そのターゲットというか向いてる人っていうのはねありますもんね。
うん、別にその自分がターゲットじゃないとは思わなかったけど、うんうん、まあうん、ちょっとお腹いっぱいだしいいやっては思ったけど、
うん、まあ陽さんがねこの人のキャラ真似してみようとか思うイメージあんまないし、でも私はなんかめっちゃそういうのすごい好きなんで昔からなんかルフィとか なんでしょうね、まあちょっとルフィはだからあれだったのかな、ちょっとやりすぎだったのかもしれないです。
そうだね、
別に海賊王になりたいと思ってないし私、なんかただ好きなだけ、なんかあいつかっけーって思っただけだから、もうちょっと現実の人間とかもうちょっとその手が届くと思える目標に対してちょっとやってみたいなって思いました今。
ああ、うん、そうですね。 でもなんかすごいね、ケンスさんは賢いなって僕は思いました。
いや、なんかすごいですよね、あの本当にツイッターとか見ててもなんて言うんですかね、そのアプローチしている層がすごい多様というか、みんなに、
そうね、
みんなに分かりやすいし、けど結構なんかすごいハイレベルなことを言いながらも難しくなりすぎてない、なんて言うんですかね、すいません褒めるのがうまくできないですけど、
いや、なんかなんちゃら GPT みたいなのを作るのが流行ってるじゃないですか、特定のタスクとか特定のモードにこう最適化させた、
うんうん、
まあ、パーソナライズド GPT みたいな。やっぱ件数はなんかその、うん、やっぱ SNS GPT っていうか、インターネット GPT というか、インターネットコミュニティ GPT というか、うん、そのネット民 GPT な感じがすごいするんだよね。ケンスさん自身は実はそういう人じゃないと僕は思ってるんですけど、少なくともその発信内容は、あのインターネット民 GPT をこうターボにした状態で発信してるから、こうめちゃくそ刺さるみたいな感じになってて、
あのすげえなって思う、
うん、
いや、めちゃめちゃやっぱ頭がいいくて羨ましいなと思っております。これがね、今のがまさにその目的を見失ってうっかりなんかケンスさんを褒める回になって
すげえす、ケンスさんすげえすっつってな、私も憧れてますそうっすね、それがあの物語思考的には正しいけれども、
うん、
そうですね、まあ、目的を見失ってるとも言えるっていう
確かにそうだ、ちょっとね、うっかり話にちょっと入っちゃいましたけど、つまりそういうことですね、目標設定のやり方。他になんかいいやり方なんかありますかね。
いや、いいやり方、
あとなんかさっき陽さんが言ってた、そのどれくらい大きな目標を設定したらいいのかとか、期間とか結構その変わっていったりもするじゃないですか。
変わりますよね、目標はね、どう考えても、うん、
そこ結構難しいなって思って。ちなみに私があのこの間の総集編を作るにあたって1年前の新年の抱負みたいなやつを聞いたんですけど、私はなんかもうちょっとかっこいい感じになりたいとか、なんかほざいてました
ぽいぽい、
クールに見られたいみたいな、
うん、
無駄って感じですね。
いやいやいやいや、なるほどね、
クールな人を設定してキャラをもっとなんか意識すればよかったな。
うん、そうですよね、なんかその希望みたいなと目標っていうのはどう質的に違うのかっていうのもなんか興味深いなって思うんですけど。
確かに、なんか私がめっちゃ目標立てるの好きですとか言ってたのって希望の方だったかもしれないです。
いや、わかんない、だからそれって違うのかな、一緒なのかな、
願望の羅列みたいな。
そうが、うん、願望というか、そう、願望と目標の違いある、絶対あると思うんだけど。
でも例えば ああなんか寝そべってるだけで10億円が欲しいとか思ったとするじゃないですか。これはでも目標ではないですもんね、さすがに。
うん、それはあんまり目標、まあだから目標っていうのがさっきみたいな、こうなんかこう、手段を見失わないためのツールというふうに定義するなら、うんうん、今のやつは目標ではないですよね。
でももしかしたらその目標を立てるとか目標が思いつかない場合、何でもいいからとにかく願望を並べ立てると、その中でさすがにこれは無理だなって思うものと、これはちょっと頑張って叶えてみようかなって思うものがもし出てきたんだとしたら、後者に関しては目標になり得るんじゃないかってちょっと思いました。
なるほど。なんか、うん、件数本にも似たようなこと書いてあった気がするけど、ちょっと忘れちゃった。
おー、件数さんの本すげえな。皆さんもぜひ読んでください。
でも明らかにそこにレベル感ありますよね。そのなんだろうな、
うん、確かに
人生の目標を見失ってますみたいな時に言う時の目標、つまりその何が自分がどういう自己実現したいのか分かんないですみたいな時に言う目標と、その信念の、うん、抱負みたいなのは絶対質的に違う、同じ日本語が当てはまってるけど、
うんうん、
中身違うと思いますよね。
うん、めっちゃ違いますね。オフ会やりたいとかってね、全然人生の目的じゃないですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。そう、まあ、確かにどっかでブレンドしてるっていうのはあるかもしれないけど、どっかでつながってるのはもちろんあるかもしれないけど、
うん、
うん、そうだよね。だから目標、だもしかしたらその目標設定したいみたいな、でもどうしたらいいのか分かんないみたいな人が読む本は、どっちかっていうと、そのなんだろう、いわゆるこう就活用語で言うと自己分析しましょうみたいな感じの本が多いから、
うん、
そこら辺でごっちゃになっちゃってるのかもしれない。もともとなんか違う、うん、本来は違うものな気がする。
うん、確かにな。でも本当にこれはいいことでもあり、ちょっと怖いことでもあるなって思うんですけど、何年か前の自分の目標みたいなやつを思い出すと、目標っていうか、なんか人生の使命みたいな。
おお、そんなの立てて
る。このサービスを世界的に流行らせないと生きてる意味がないみたいに思っちゃってた時期があったりとかして。
ああ、うん。
ある意味ね、それくらい危機迫る気持ちでやるのはスタートアップっぽいっちゃぽいんですけど、それすなわち、とはいえ大抵のことってうまくいかない中で、それがダメだとなんか自分が価値がないように感じるっていうのは結構病む原因にも なるなとか。
そうですね。よく睡眠不足の人がそういう思考になるイメージがあります。
確かに。
いや、それこそ過労死みたいな本とかをよく読んでると、なんかやっぱり人はこう余力というかがなくなると、はい、そういうふうにこう、追い詰めていくというか、
うん、
うん、何なんだろう、やっぱその待機がなくなって、さっきの入れ子の箱みたいなスパンがすごい短くなっちゃうのかな。なんかこう、それが全てであるように感じ、その 目の前のことが全てであるように感じるっていう、こう、なんていうの、こう、狭まり方をする印象がすごいありますね、
うん。そうですよね。なんかめっちゃ視野が狭くなっちゃうというか、
うん。
うん、あれはだからその目標、達成したいと思っている成果とか目標と、多分自分の人生の目的とか使命的なものを混ぜちゃってる
っていうか、その長いスパンのやつが多分考えられなくなっちゃうんだと思うんですよね、その余力がなく。
確かに。
また脳が自動的にそういう風にするのかもしれないけど、さっき言ったように、その人間は 0.1 秒先のことと1秒先のことと10秒先のことと全てを同時に全部考えてて、
うん、
まあ、なんならそのね、人間思考的にはさ、自分の死んだ後のことも考えられるわけだから、こう無限大までこう、そういうのがレイヤーで積み重なってるとすると、なんか余裕があるときはすごい長いところまで考えられるけど、余裕がなくなるとどんどん短くなっていって、それが自分の全部になっちゃうから、
こう
そんな会社辞めればいいのにみたいな、こう普通に考えると思うんだけど思えなくなるっていう、そこまで考えが回らなくなる。
確かに。これはね、結構危ないですよね。なんか割と多い気がします、そういう状況になる人、
疲れて
るんだよ、ね、なんかもしね、お聞きの方でそういう風な方がいらっしゃいましたら、まずはぜひ睡眠をとっていただきたいという感じで。
そうですね、そうですね、その通りですね。
ね、
睡眠はめっちゃ大事です。
本当ですよね。じゃああれですかね、そんなところですかね。
暗、めっちゃ新年から暗くないですか。
いや全然暗く違うんですよ。なんかね、こうもし困ってる人がいたら、少しでもなんか心が あの柔らかくなるといいなと思いましたみたいな感じ。
そっか、だからお正月休みみたいな感じで余白ができるから、さっきのこう思考するスパンみたいなのを長くできるから、だからお正月に目標を立てましょうっていうことになってる、なってるっていうか、まあ自然にそうなるというか、こう暇だから。
確かに。
これ1日放送なんで、まあおそらく朝放送なので朝聞いてる方はきっと1年の目標なんてまだ立てられてないと思うので、ぜひ参考にしてみてください。あの、
ぜひぜひ、ね、
忙しくなると目標を立てるのが難しくなるんで、
ね、
ということが分かったので今日のディスカッションから、
ね、ぜひね、このチャンスをお互いに生かしていけたらと思います。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。